こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、今週もソロなんですけれども、今週はですね、3月29日金曜日から始まる、ファティ・アキン監督のラインゴールドを紹介しようと思っております。ファティ・アキン監督、ドイツの監督ですね。まあ、ドイツと言っても、移民2世で、トルコ系ドイツ人っていうのが、まあ、ファティ・アキン、有名なところなんですけれども、まあ、若くして三大映画祭で受賞したりとか、まあ、結構、こう、若く時から、ヨーロッパで高く評価されてきた監督で、僕も多分大学生ぐらいの時に昔大阪ヨーロッパ映画祭っていうのがあったんですけど、まあそれに年一で行ってたんですけど、その時に確か来日していて、舞台挨拶的なものでね、でファティ・アキンの存在をそこで知ったのが初めだと思いますね。うん、でまあ特に有名なのが、その愛より強く2004年、そして私たちには愛に帰る2007年、消えた声がその名を呼ぶ2014年の3作が、愛し悪に関する3部作っていうのを自ら言っていて、まあそれが結構やっぱり、ドラマとしても、濃厚なものになっていて、まあ非常に、まあなんかこう熱い人間ドラマといいますか、まあ濃厚な人間ドラマを撮ってきた人ですよね。でまあそれで非常にいつも高く評価されているっていうのがあるんですけれども、まあ近年も、ダイアン・クルーガーが、俳優で賞を取った女は二度決断するっていう、これあれですね、ネオナチとあと排外主義、を捉えたもので、であと屋根裏の殺人鬼フリッツ・フォンカっていうのも割と最近あったりとか、まあコンスタントに作品を出し続けていて、まあいろんな題材を結構やっているっていう監督ですね。で僕も結構好きな監督の一人なんですけれども、その彼の新作ですね。でまあ今回どういう話かっていうと、ラインゴールドっていうタイトルがついていて、これワグナーの引用なんですけど、と言いましてもワグナーの映画ではもちろんなく、今回、あれですね、ラップ映画、ラップ映画っていうか、ラッパーの映画で、ギャングスターラッパーなんですよ、主人公が。で、それはカターという、ステージネームでやっている人で、本名が、ジワハジャビですね。ジワハジャビの半生が、自伝があるんですけど、まあ、それをもとに、ファティ・アキンが結構脚色して、物語にしたというものなんですけど、これ、すごい面白いのが、移民の、両親、まあ、難民移民の両親のところから始まって、そこから、ま、彼が、ある経緯からギャングになって、そしてまたラッパーになっていくっていう、まあ、いろんな彼の人生でいろんなことが起こる中で、その別の映画としてもちょっと別のジャンルになっていくっていう、ものなんですよね。それがすごく面白いんですよ。で、実はこのラインゴールドに関して僕、監督のインタビューを、リモートでさせてもらって、それはニューというサイトに載るので、多分公開日近くで、載るかと思うので、また公開、その、インタビューが載りましたら、この概要欄にもリンク貼っとこうかなと思うので、よけたら見てほしいんですけれども、まあ、監督自身がやっぱりその、いろんなジャンルを一つの映画の中でやりたかったって、実際その狙いはあったみたいですね。で、まあそれが、まあ一人の、まあ移民二世というか移民の物語として、移民の人生においては、その別のジャンルのものが一つの物語になるっていうのがすごくやっぱりこの映画の面白いところだなと思いますね。もう最初のご両親のパートからいきなり壮絶なんですよね。その、まあ、もともとこの人、イランで生まれたみたいで、それでイスラム革命で、ご両親が、というかお父さんかな、お父さんが、音楽家の人なんですけど、割と高名な音楽家というか、ヨーロッパのというか西洋のクラシック音楽と、あるいはまあその移民のバックグラウンドというか、とを結びつけるような、音楽をやっていた人なんですけれども、まあイスラム革命で、まあ、イランから逃げるんだけれども、イラクに逃れた先で、スパイ容疑と何かこう、あれですね、クルド人迫害の中で、まあ、拘束されると。で、その後にパリに亡命して、さらにそこから、ドイツの亡に移るっていう、まあ、ことになっていて、まあ、それがいかに大変だったかっていうところから始まるんですよ。で、とはいえ、お父さんは結構その亡命していく中で、まあ、高名な音楽家なので、非常に世間的な評判は高い人なんだけれども、 まあ、あるきっかけで、ここではちょっと一応伏せとこうかなと思うんですけど、あるきっかけで、まあ、家が貧しくなってしまって、その主人公ですね、主人公のジワが、まあ、ギャングになっていく、うん、っていう話で、そこからギャング映画になっていくんですよね。で、まあ、近所の幼馴染、その貧しい町で幼馴染がいる中で、まあ、彼らが、うん、一緒にギャングになっていくみたいなね。だから、まあ、70年代のスコセッシ映画を見ているかのような、うん、ちょっと、伝統的なギャング映画の形になっていきっていう形で、で、その後、まあ、これはもう事実ので、この映画の、コピーにもなってるので大丈夫と思うんですけど、まあ、彼が金塊強盗をある時にして、で、それで捕まって、その捕まった刑務所の中で、まあ、ラップを作って、それが話題になるっていうところまで語られていって、まあ、あるミュージシャンの、うん、反省というかね、そこからちょっと音楽、うん、てかバイオピック、うん、ものになっていくっていう感じもあって、そこがすごく面白い、映画になってますね。で、これ、まあ何かっていうと、移民、一人のヨーロッパの移民の反省なんですよね。で、そこには、その、だから難民移民の壮絶なドラマがあり、あるいはギャングものとしての壮絶さがあり、そしてでも、ある種のそのミュージシャンの音楽ものとしての高揚もあるっていうものが一緒になっているっていうことで、つまりこれ、まあ、監督ファティアキン、トルコ系のドイツ人、まあ、移民2世ですけども、だから彼が非常にこの主人公に共感を持って、そのある移民の物語を語っているっていうものなんですよね。だからそこは非常にやっぱりファティアキンの映画だなと思います。というのは、まあ、ファティアキンってこれまでも、移民や難民 を物語の非常に重要なところというか、まあ本当、ほとんどメインテーマですよねっていうところに置く作品が非常に多くてですね。で、監督に今回インタビューすると、まあそれは明確な意図がやっぱりそこにはあると。やっぱり自分のバックグラウンドっていうのもあるけれども、やっぱりヨーロッパにとって常にドラマがそこにはあるからっていうふうに言っていて、で、それはやっぱり、まあ彼はだから20年前、まあ四半世紀前ぐらいから非常にヨーロッパで評判がありますなってますけど、やっぱりその移民の当事者から移民の物語を語っていく時の、ある種のダイナミズムというか、そこのリアリティ、うん、あるいはエモーショナルな感じっていうのがファティアキンの映画には常にあって、まあそれがやっぱりヨーロッパで高く評価されてきた大きな理由だなと思うし、やっぱ彼の映画のいいところだなと思いますね。で、今回は、だからその、まあ、ちょっと、ある意味、エイトマイルみたいなね、なんかそのラッパーのある種人生っていうのを、まあ、壮絶な人生みたいなのを語るっていう音楽映画になってるんだけど、やっぱり同時に、やっぱヨーロッパの移民の一つの熱い物語があるっていうことは、まあ、本当にファティアキンの映画らしい映画で、いや、いいなと思って、なんかやっぱ熱い人だなっていうのは僕は今回も思ったところですね。で、まあギャングスタラップの話なんで、本当にギャングなんですよ。まあその強盗したっていうのもそうなんですけど、本当にその辺の一般人の女性を殴ったりとか、まあ本当にそういうようなことをするから、大概悪いんですよね。大概悪いんだけれども、でもまあそういう風に生き延びるしかなかった人の、まあ話。だからそこに対しての善悪のジャッジはなくてというか悪いんだけれども、でもそういう風に生き延びるしか、ない人たちもいるっていうことが、まあここで描かれているし、まあ、カターのね、そのラップ何枚かアルバム聞いてみたんですけど、僕も初めてこれで聞いて、これがきっかけで聞いて、まあなんかすごいギャングスタラップって感じで言葉は全然わからないんだけれども、まあそういう、まあ本当にその善悪では割り切れない一つの人生のリアルっていうのが、まあラップになっているんだろうなっていう感じがすごく、伝わってきましたね。なのでまあそういったところが、まあ一つのそのギャング映画っていうジャンルを使いながら、まあ生き生きと、描くんですよね。悪い男の話なんだけれども、まあそういう風にして生き延びる人がいるし、まあそれはまあヨーロッパの移民のカルチャーにもあるというところが一つ面白かったですね。で、まあこれまあラップの話なんですけど、監督のね、今回の取材で言っていたのですごい面白いのが、まあ細かくはぜひ記事を見てほしいなと思うんですけれども、やっぱりこう、移民のラップっていうのがドイツにもあってですね、で、それが、まあ移民の言葉とかを、まあドイツ語ももちろんあるんだけれども、移民の言葉とかをそこに入れていくから、若者のドイツ人のその中流以上の白人の若者の言葉が結構それに影響されて変わってきてるっていう話があるんですね。それが非常に、まあ今回の話でも面白くて、で、監督が言ってたのは、その今の若者にとっては神話っていうのはワグナーではなくて、 まあラップなんだと、ラップミュージックなんだっていうふうに言っていて、まあそれは非常に、納得する話だし、まあそこでワーグナーを引用するっていうのもおしゃれですよね。なんかそういうところは非常に面白いなと思いましたね。だからまあ本当にこれって移民のリアリティの話、まあリアリティって言ってもこの方の例はかなり特殊ではあるんだけれども、まあそういうふうに、まあ移民や難民がヨーロッパの社会の中で、まあサバイブしてるっていう話、なんかこう行儀よく、なんか細々と生きている、なんかこう苦しみながら生きているっていうものではない、パワフルに、まあそれこそ犯罪でもしながら、それは犯罪っていうのはね、ヨーロッパ社会の中では移民や難民のために法律は作られてないので、なんかその犯罪がじゃあ果たして本当に悪いのことなのかっていうところは問われるべき問題としてあると思うんですけれども、僕はね。まあそれも含めて、だからその移民や難民がそういうふうにカルチャー、とともに、あるいはどういうふうに生き延びていくかっていうことで、まあ、ファテヤキンはね、その映画っていうもので非常に成功した人ではありますけれども、まあ何かそうやって移民がヨーロッパ社会で生き延びていく物語っていうのをやっぱり語りたいんだろうなっていうのがすごく感じましたし、で、カルチャーっていうのがそのすごく大きな要素なんだっていうことを、すごく素朴にというか、熱く信じてるっていう感じがこの映画はすごくあるんですよね。で、そこはすごく、いいなと思ったし、で、そういったカルチャーこそが、さっきのそのヨーロッパのドイツ語が変わっているって話じゃないですけれども、まあ、社会自体のありようも変えていくっていうことはすごく、いいなと思いますね。まあ、ファティ・アキンって DJ もやってる人で、音楽すごく好きな人で、これまでもね、音楽のドキュメンタリーを撮ったりしてる人なので、そういう、まあ、音楽に対する思いみたいなものも、まあ、熱苦しく伝わってくるっていう感じですね。だからそれが、非常に、ファティヤキンらしい、熱い映画で、かつ今回は、まあ、監督のこれまでの規模よりも一番大きいものになって、そしてヒットもしたっていうものなので、なんかそういう意味でも一つ、まあ、もう50で、なんかこう、大御所感がすでにある人なんですけれども、まあ、監督にとっても、ちょっと一つの達成みたいなところもあるのかもしれないですね。っていうのはすごく思いましたね。で、もう一つこれ、まあ、その、やっぱりそのギャング映画の伝統っていうのもあったりする中で、その父と息子の物語にもなってるんですよね。で、その父親がそのヨーロッパ西洋のクラシック音楽と、中東の音楽であったりとか、あるいはクルド系の、バックグラウンドの音楽を混ぜていったっていう人みたいなんですけど、肩はまああるきっかけで父親にすごく反発するようになるんですけど、とはいえやっぱりその父親がいたことで自分が音楽を学ぶ機会があったっていうのもあるし、でも父と同じクラシックの道には行かず、まあヒップホップをやるっていうのは、まあ父への反抗でもありっていう感じなんですけど、まあ彼のアルバムなんかを聞くと、やっぱりそのさっき言ったみたいにクルド系の中東の音楽が入っていたりとかするので、やっぱりそういうアイデアが父親からとはいえ引き継いでいたりとかね、そういう意味でも、まあ、父と息子の物語っていうニュアンスが、まあ、ちょっと入っているし、それが、彼らの音楽で、まあ、表現されているっていうのも非常に面白いなと思うし、まあ、なんかこう、家族とのつながり、家族の継承と、まあ、あるいは反発みたいなものが、まあ、あったりするので、そこはすごく、見どころでもありますね。で、まあ、肩の、音楽聴くじゃないですか。で、まあ、肩のミュージックビデオとか見てたら、めちゃめちゃいかついんですよね。特に最近、割とね、若い時は、ちょっとシュッとしてるし、声も意外に繊細なんですよ。なんかそこが結構ね、ラップミュージックとしては、アメリカのギャングスタラップの影響は非常に強いなと思いながら聴くんですけれども、まあ、そこにちょっとヨーロッパの要素とか、中東の要素が入っているのも面白いし、で、声がちょっと意外に繊細だったりするのが、まあ面白いんですけど、で、まあ見た目がめちゃくちゃいかつくなっていく中で、ただこれを、肩役、ジワ役をやってる、エミリオ・ザクラヤ。この人1996年生まれだから、まだ30になってない年なんですけど、まあ、かなり風貌は、違うというか、まあだからそこが重要じゃないんですよね。似せるっていうところが重要じゃなくて、なんか悪いんだけども、まあちょっと、憎めないというか、あどけない感じ、ちょっとイノセントな感じもあって、すごくね、彼が講演していて、なんかそこら辺も、まあギャング映画としてというかね、あるいはまあ、 ミュージシャンのバイオピックとしても、なんか主人公を、まあ、ちょっと好きになっちゃうっていうところでも非常に彼が好演してるなっていうところで、それもすごく良かったですね。はい。という感じでしょうかね。まあ、だからヨーロッパからこういう、なんか、うん、まあ、ある種の厚さを持ったエンターテインメント映画が、まあ、三大ヨーロッパ映画祭とかで評価されてきた人から出てくるっていうのは、まあ、面白いなと思うし、まあ、なんか、例えばね、僕なんかはやっぱり、うん、アメリカの音楽、イギリスの音楽中心になってしまって、どうしてもドイツとかでどういうことが起こってるのかってわからなかったりするんだけども、まあ、こういうものがあるのかっていうことを知るだけでもすごくやっぱ面白いものになっているので、ぜひちょっと、まあ、音楽好きな人も含めて、あるいはギャング映画好きな人とかも注目してほしいなという作品でしたね。で、まあ、ちなみにその監督にインタビューした時に、ついね、ちょっと出来心で、ちなみにギャング映画で好きなものって何かありますってなったら、もう監督ちょっと盛り上がっちゃって、なんか、その話で結構時間取っちゃったりしたんですけど、まあ、だからそこら辺も含めて、よかったら、監督にインタビューしてるので、読んでみていただけたら嬉しいなと思いますね。それはまあ、ニューというサイトに出ております。出ておりますというか、もうすぐ出ますという感じですね。はい。という感じで、今週は3月29日から公開のラインゴールド、ファティ・アキン監督作でした。はい。そんな感じでしょうか。今週、多分金曜日にアップすると思うんですけど、最近見た映画っていう雑談会も配信しようと思っていて、まぁ、ちょっとこの番組、本当に毎週月曜のやつ以外は、ランダムに上がってて分かりにくくて申し訳ないんですけれども、まぁ、なんか、プラットフォームでフォロー、各プラットフォームでフォローなどしていただけると、いつアップされたかわかるし、まあなんか、気が向いた時に、ぴゃってちょっとスクロールしてもらったら、こういう回やってたのかっていうこともあったりするので、まあそれをチェックしていただければなと思います。で、まあ、そこでは、もうすぐ公開される雑談会では、多分、デューンの話とか、オッペンハイマーの話とかしてるんじゃないかなと思いますので、そちらも合わせてチェックしていただけると、嬉しいなと思います。はい。では、今週は、こんなところで失礼いたします。お送りしたのは木津剛でした。